まゆみろです。
まよちぃです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱
はい、ということで、今回の箱は不思議遊戯会の第49章50章になります
ね。気持ちが先走って
しまった、ね、先走ってしまいました、
うん、ね、そうです、
はい。まあ、不思議遊戯会もというよりも不思議遊戯ももうそろそろ佳境でございます。
うん、
うん、そりゃ風も強くなりますよ。
そうね、
うん、分かってんのよ。
分かってんのよ。
分かってんの。
起きてるね。あれ今赤い風だった、
うん、確かに
須作通り抜けたんじゃん。
そうよ。ということで早速やっていこうと思います。
はい、
それでは第49章過食の点
でも聞いてる人あれだよね、まずこのタイトル言ってからため息つくこの流れだよなって多分思ってるよねこの49話にして、
うん、で前回ですね、
うん、
はい、あの玉褒めがこの現実世界にね来て、スボシと戦って負傷してしまいました、
はい、
うん、そして皇帝陛下ほとほり様がお亡くなりになられました
で、そうね、読んで。
で、そしてですね、宮家の兄圭介が玉褒めにですね、一人で本の中に帰ってほしいと伝えたところで終わったのが48章でしたね。
うん、
うん、まあ、今回49章はですね、宮家がですねほとほりが亡くなってしまったことにショックを受けて、自分がね朱雀を呼び出せなかったせいなんじゃないかって言って、まあ、自分のことを責めるんですね、
うんうんうん、
そこに、兄圭介の友人哲也がですね、いや呼び出せなくてよかったんだと、うん、それはなぜかという話もここでするんですけれども、はい、まあ、そもそも、まあ、巫女っていうのは生贄だったと、
うん
うん、でこれはですね、まあ、何話だったか、この西楼国だったかなに行く前かなんかにこれ発覚してますね、見てる側は。
そうね、うん、
で、神獣に、まあ、詩人ですね、
うん、
怪人つってこの願いを叶えてもらうたびに自分の体が食われていってるっていう話を、まあ、ここで宮家にするんですね。
衝撃、
うん、衝撃よ。食べられちゃってるって話をされるってことは、うん、じゃあゆいちゃんはどうなっちゃうのっていう感じなわけじゃん。うん、そんな時宮家にゆいちゃんから電話がかかってきます。宮家、ゆいちゃんから電話よなんつってね。
そうね、
なんつって、
お母さんはね知らないからね。
お母さん何にも知らないからね、
うん、
そしてこの電話でですね、まあ、スボシが死んだんだって話を宮家から聞いてショックを受けるゆいちゃん。なんだかんだ言うて、まあ、中子を抜きにしたら自分にさ、
いや、癒しやん、癒しだったじゃんゆいちゃんの、
ゆい様ゆい様ってしてくれたのがスボシだけだった、
ね、
何が起きたえ、中子
今この空間に出てみ
無理
おしっこちびるでしょ
ちびるっていうか死ぬんだなっていう、うん、もうそれしかないよね。
そうね、はぜろって言って私、うん、うちらはぜられるのかな、
う
ん、みたいな、
死ぬなっていうね、うんうん、まあ、それ でゆいちゃんがですね、まあ、そういう話を聞いた後に、
うん、
明日学校行くよねと、
うん
うん、まあ、その確認の電話なんですね、うんうんうん、はい、そして翌朝兄圭介はですね、玉褒めに本の中に帰ってくれっていうこの話続行するんですね。で、まあ、玉褒めが現実世界、本の世界から現実世界に出てきてしまったことで、こっちの世界と本の中の世界が、ま
あ、
こう、なんていうのかな、つながってしまったっていうので、現実世界が大変になってるから帰ってほしいと、
なんかバランス崩れた的なことなのかな、
ね、そう、うん、でもちろん、まあ、宮家と玉褒めがね愛し合っているっていうことは兄も承知で、まあ、俺のこと恨んでもいいからって言ってこれお願いするんですね。
圭介、
圭介で玉褒めはですね、
うん、
宮家に手紙を書いてからでもいいですかと、それから帰るんでもいいかってこう言うんだね。
こちらも、
まあ、そんな玉褒めにありがとうとお礼を言う圭介、まあ、だからお兄ちゃんがこれ悪者になるんだね、
うん、ね、
でいい男ですよ。
いや、できすぎてる。
そうなんだよな、できすぎなの、
うんうん、
翌日になったんで、うん、学校でですね、うん、ゆいちゃんと屋上で話をする宮家、
うん、
怖いですねちょっと。でゆいちゃんはなんだか体調が悪そうなんですね、
うん
うん、で、スボシがね、最後死ぬ時に握っていたユイちゃんの制服のリボンを、これスボシが握ってたって返すんだね。
つら、
つらいよ、
うん、いやいや、うん、
で、この時にやっとですね、実はユイちゃんは怪我されていなかったんだよということ、それから 自分たちがね、まあ、ゆいちゃんと宮川が敵同士になるように実は中子が操っていたんだよっていうことを話します、うん、そして詩人天地を発見して持ち帰っていた奥田栄之助さんいたじゃないですか、うんうんうん、でその奥田栄之助さんがこれ自分の友達のね大杉さんっていう人に宛てた手紙をこれゆいちゃんに読んでと渡すんだね、
うん
うん、この手紙の中にはですね奥田栄之助さん自身がね自分が見つけてきた詩人天地書っていう本、
うん、
これが自分の娘滝子を吸い込んでしまったと、
うんうん、
で滝子はこの本によると玄武の巫女になり神獣を呼び出したと、
うん、
で神獣をね、まあ、怪人って呼び出したから、うんうんうん、現実世界には帰ってこれたんだけど、うん、願いを叶えるごとに体が食われているということが書いてあります、うんうん、でこのまま体がね滝子が神獣に食べられちゃうぐらいなら自分が娘を殺して自分も死ぬと、うん、でこの本は、まあ、いくら燃やそうとしても燃えない、だから友人の大杉さんにねお前にこれを封印してほしいんだっていう手紙なんだね、うん、でこの、まあ、手紙をもらったね友人の大杉さん、
うん、
これはもうずっと出てたね、娘が鈴の、
うんうん、
白虎の巫女だね、たたらと思い合っていた、うんうん、でも宮川はでも鈴野さんは白虎に真珠にね食べられなかったよと、うんうんうんうん、でもそれは強い意志、
うん、
心があれば真珠に食べられなかったんだ、
うんうんうん、
だから私を信じてとゆいちゃんに言うんだね、
うん、
全ての今の話を聞いてもう衝撃を受けるゆいちゃん、全部受け入れられないじゃん、
無理だよ、うんうん、まず発狂しちゃう、
発狂しちゃうよ、
うん、
まず最初にえ私死んじゃうのっていうのが衝撃的じゃない、うん、真珠に食べられちゃうなんてって、うん、結局自分が勘違いしたせいで、
うん、
その自分の一番の親友を傷つけてたし、そのせいで何人もの人が死んでるわけじゃない。
いや中3の女の子に無理よ。
もちろん受け入れられないですよ、
うん
うん、でその場から逃げ出したゆいちゃんなんだけれども、うん、これね腕には青い鱗があるんだね、
もう怖い、
うん、あもう怖い、でここで我々にとってのこれ名シーンです、
来
た、もう青いね鱗を見つけちゃったゆいちゃん、うん、で今話を聞いた、
うん、
もう衝撃的、
うん、
ね、中子あんた知ってたのと、答えてよ中子かわいそう、
かわいそう、
ゆいちゃんかわいそう、その頃その中子です、
はい、
自分の国苦闘国ですね、
うん、
の皇帝陛下と話をしています、
うんうん、
でこれ殺そうとしてるんですね、うん、皇帝陛下のこと怖いです、
うん、
で皇帝陛下が、うん、お前が11からここに来てどれだけ目をかけてやったと思うんだって命乞いをするんだよね、
うんうん、
でも中子は我ら一族私の受けた苦しみを思い知るがいいと言って、これ皇帝をですね文字通りコッパみじんにして殺します。
まあアニメなんで
そうね、
ファーって
ファー
って尻になって消えちゃうみたいなあれしてますけど、やっぱ漫画だと、はい、
コッパみじんなんですね、
もうボンってなってますから、
なんだ、ね、
怖い、
めっちゃ怖いよあの技、めっちゃ怖い、
怖い、
うん、でまあなんだろうな、ここでちょっと、
はい、
まあ、ほら後半になり、なるにつれ、
うんうんうん、
あれ中子ってどういう人なの、
ね、
ただの悪い人じゃないのでは、うんうん、っていうのが、うんうんうん、なんとなく後半から見えてきてはいたんだけど、
そうです
ね、うん、ここで、うん、11からここに、まあ、苦闘国の、まあ、皇帝陛下にお世話になって、うん、なっていたと、プラス我々のこの一族の恨みっていうこの単語が出てきて、
うん、
余計に何をされていたの、
は
い、っていうのがちょっと気になっちゃうね。
なんで今笑ってんのかな、私の目の前とかの野田さん。
なんでだろうね。そして、現実世界へと戻ります。はい、うん、これね、宮川はね、ゆいちゃんと話をしてね、そこで学校から帰ってくるんだね。
うんうんうん、
頭褒めって思って、
うんうん。
するとですね、部屋に入ると、これもう、甲冑を着た玉褒めがいるんだね。
あ、ってことはですね。
っていうこともそういうことですよ。うんうん、こう自分がね、いない間に本の中に帰ろうとしていたんだってことが、これ、バレちゃうんだね。
そうね、う
ん、あんだけ宮川にバレないように一人で帰ってくれっていう話し合いがあったけど、
うん、
これもうバレちゃって、で玉褒めはですね、まあ俺とお前自分たちは生きている世界が違うと、お前にはお前の人生がある、だから俺は本の中に帰るって言うんだね。そして今ならタタラさんの言ったことがわかると、でここでタタラの一言ですね、ずっとこの思いだけは離れはしない、それに俺たちが出会ったのが運命なら もしかしてこの俺じゃない俺がこの現実世界にいるかもしれないよってなんてななんてって言うのね
私が言うと私がヒーヒー言ってからあなたは読みなさい代わりに言っとくから
でその話を聞いた宮川はですね、私は玉褒めがいなきゃ幸せになれないんだよと、お願いって離れるなんて言わないでって泣いてすがるんだね。
ビ
ービービー泣くんだね、
うちらも
泣きます。でも玉褒めだって決して離れたいわけじゃないわけよ。辛いの、
はあ、うん、
でも玉褒めはこれ宮川のことを思って帰ろうとしてるわけだから、自分たちがこの世界に来ちゃったことで、
ね、そうだね、
宮川の世界が危険なんだっていうので帰ろうとするわけだからね、うん、辛いよね、
辛いね、
うん、で玉褒めはですね、2人だけで結婚式をしようって、こっちの世界ではどうやるんだって言うんだね。もうさ
もうさ、この時点でさ、うちらのさ泣きスイッチは入ってるじゃん。お茶の間のうちらの泣きスイッチは入ってるじゃん。で当時泣いてたじゃん。
泣いてたし、世界で一番綺麗
だね。
綺麗で尊い結婚式をやるんだよね。
本当だよね。
ここで二人だけで、その部屋でね。
奇跡なのはお茶の間で私たちだけがそれに出席できた
と、うん。できたこと、ありがとうございます。
ありがとう。うん、そうだよ。テレブラウン管の前で私たちは、
そう、
今昔はブラウン管だから、
ブラウン管だからね。
そう、こうやって手合わせたから。
おめでとう。
とてなっつって、とてな。でもおおみたいな感じ
で。ね、で前日スボシたちと戦ってた時、これ渋谷で戦ってたんだけども、ね、あの時に渋谷でね、うん、まあ露店で。これペアリング買ってるんだね、2人はシルバーのリングとゴールドのリング買ってるんだね、うん、でこれをお互いの左手の薬指にはめるんだね。
そうだね、これがこっちの結婚式よっつって
教えてあげて、うん、で玉褒めはこれで俺たち夫婦になったんだなって2人で涙を流しながらキスをします。そして私たちはこの
リングを見ただけで
泣いてる。
シユーファンは
そうよ、
見ただけで、もうみんな口元こう、はぁって覆うんだから、本当に。
ってなるの、マジで、うんうん。で。このリングは絶対に忘れちゃいけないリングなの。な
大事なリングです。
絶対忘れちゃいけない。
大事なリングです。はい。
そう。で、一方その頃ですよ。
はい。
これ、詩人展示書を読んでいる兄圭介、別の部屋にいるんだけども、本来なら早く玉褒めには本の中に帰ってほしい、
ね。どんどん物語がね、書かれていくからね。
本来ならもうめちゃめちゃ危険な状況だから、ね、玉褒めにはね、すぐ帰ってほしいんだけど、兄的にはもう少しだけだぞ。
粋な男だよ、
かっこいいお兄ちゃんだよ。
こういうのも骨が幸せになって、マジで
本当に。だからね、私最近思う、
うん、
ケイスケの、
うん、
だから番外編みたいな
スピンオフをね、
スピンオフをお願いせずめっていう感じで。
そうね。
決して別に恋愛話じゃなくてもいい。
そうそうそう、
ね、ケイスケと徹也のただわちゃわちゃしてるだけの日常だけでもいいの。
あ、てて、うんうん、
ケイスケが幸せにしててくれたら何でもいいの。
そうね、うん、
そう、
ごめんちゃ
った今どこ読んでたっけ。
ね、
結婚式をした、うん、でね、お兄ちゃん見てました、ね、
はい、うん、少しだけだぞっつって、
うんうん、で、一方その頃宮川とね話をしてショックを受けて、うん、新宿の街をフラフラとするゆいちゃん。
いや、もう保護、
いや、もうすぐ保護、
すぐ保護、すぐ保護、う
ん、そんなゆいちゃんの元に青い光がビビビビビ現れたのは中子。お呼びになりましたかつって
呼んでない、呼んでません、
呼んでません、
呼んでません、呼んでません。噛んだよ、思わず。
でまあその中子がね、この現実世界に来ちゃったんだけども、うん、でその時、2人だけの結婚式挙げた後の、
ね、宮川と
玉褒めはね、うん、抱き合っているんだけど、これ玉褒めはすぐ気づくんだね、うん、
あ、その瞬間にね、
この世界に中子の気が現れた、
気を感じた、
この気はつってすぐ気づくのね。で中子、うん、ゆいちゃんにねこれ優しい言葉をねたくさんかけてあげるん
だ、ね、もう怖い。
でも今まで通りなんだけど、うん、中子はね、
うん、
今までのようにゆいちゃんにすごい優しい言葉を投げるんだけど、うん、でももうゆいちゃんは不信感たっぷりなんだよね。
怖い。
宮川の話を聞いてたから。でゆいちゃんこれ尋ねるんだね、うん、私は男たちに怪我されていなかったのと、宮川と敵対するように騙してたって本当ってこれ聞くんだけども、いや、この時当時も思ったし、やっぱ今見ててもさあ中子どう答えるとはぐらかすのかどうするのかと。でまあ中子はですね、 あなたが勝手にあの娘と敵対したのではないかと、これ北総エムンだね。怖っ。まあそのゆいちゃんが宮家に対してね嫉妬してる、その嫉妬心とか、
うん、
まあ、寂しさ、
うん、
それはあなた自身の問題でしょと、それを言われてね、うん、ショックを受けるゆいちゃん、これ中子からね逃げ出します。かわいそう、
ひどすぎる。
怖い。
当時子供心に、あのなんかほら怒った時分かる、
分かる、
溝落ちのあたりが寒くなって
る、分かる分かる分かる、
だからもう怒りだよね、
怒り、
子供心にも漫画のその悪役に対して本気でこう、ね、
そう、
もう感情移入して怒るこの感じ ね子供がね、なんかだからそういうあれ覚えてるよ、よく覚えてる、
分かる、
怖いよね。
でまあ中子から逃げ出したゆいちゃんはですね、
そうだも逃げて、
うん、そう、この新宿の街を走りながらたくさん後悔するんですね、うん、宮家のこと、ね、親友の宮家のことを信じられなかった自分、そしてですねこの青い鱗ですね、これがね足までもう来ていてうまく走れないんだね。でそれを見てしまったねゆいちゃんはこの死への恐怖から反狂乱になっちゃう、ね、
当たり前だよ、
かわいそう、
いや無理すぎる、
もうかわいそう
で、まあね、すぐ保護、
保護、うん、まあ反狂乱になるねゆいちゃん、うん、そのゆいちゃんを見つけた玉褒めね、これね安心したのか気をね失っちゃうんだね、
そりゃそうだよ
そりゃそうだよ、
そうだよ、いや頭おかしくなっても無理ないから ね、
うん、でもまあねそのあのゆい大丈夫かってやってる、うん、そんなところにですね中子の青い光の攻撃が玉褒めを狙います、うんうんうん、街がぶっ壊れ、東口のこの裏 の通り ね、
そうアルタの方、
アルタの方ね、
あごめんなさいね、あの関東っていうかあの東京都民ローカルでそうそうごめんなさいね
でもね中子はね、玉褒めにゆい様を渡してもらおうと、最後の願いで自分は神になるんだとね、中二大爆発、それを恥ずかしげになく言える中子はかっこいいと思う。
そうね、バチクソ怖いのに、うん、まあ、バチクソこじらしてたっていうなんかね。
そうだね。
そうだね。うん、でも顔綺麗なのよ。
そうなの。でここでですね、玉褒めはですね、喰らえと言わんばかしに言うんだね、
うん。
自分たちは本の中の人間で存在していないと。うん、だからお前は神になんてなれないって言うんだけど、中子はね全然気にしてないんだね。中子ね。すげえ。
すげえな。
だから何ぐらいの感じだったよね。
いや、やっぱ、すごいよね。うん、
いや、すごいよ、本当に、うん。まあね、このあたりからですね、もう、ほぼほぼずっとバトル漫画なんですね。ね、
これだから面白い、不思議遊戯。
そうなのよ。
不思議遊戯。
で、青龍の力をね、持つ中子ですから、うん、これ暴れまくって、新宿がぶっ壊れていくんですね。はい、で、玉褒めはですね、これ、一つ目のね、青龍の願いで、うんうん、朱雀の力をね、封印されてるんで、
うん、
まあだから普通の人間なんだね。
いやもう、
うん、全然歯が立たないんです。
チートすぎてね、差がね。
でさっきもうねこの玉褒めもガンガンやられちゃうんだけど、
うんうん、
これさっきね宮家と2人で交換したこの左手のリングを見つめるんだね玉褒めが。
それはもう
もう死亡フラグピンピンなんだね。もうマジのマジのやつ。
ダメだって。
えって。
何綺麗な顔で見つめてんだよ。
で。玉褒めがですねこのリンクを見つめながら言うんですね、お前の未来だけは絶対守るからと、この俺の命をかけて、
てててててんすてててんてん
てててんてん、玉褒めの元へと急ぐ宮家、早く急いで、そして中子へと特攻する玉褒め、
あなたの名前やめて、
死亡フラグピンピン立ててエンディングだからね。
いやもう気が気じゃないよね。
気が気じゃない。
うちらのもうこのエンディングの時、も
うそうでしょ、
来週どうしようみたいな。
なんかさ、もうことごとく裏切られてるじゃん、こっちは。
そうだよ、うん、
塗り子から始まり、
塗り子の死から始まったの、うん、
え嘘でしょっていうさ、
うん、
玉褒めもなのって。
だってもう本当だから絶対死なないだろうっていうキャラが容赦なく次の瞬間死ぬから、次のカットの瞬間に
そうなのよ、
急に行かれちゃうから。
そう、
もうだから覚えてる覚えてる、もうかじりついてたもんテレビに、うん、気が抜けないっつって言って
本当にそう、
うん、
そしてこのまま続きまして、
はい、
第50章食材の瞬間
言っちゃう
はい、まあね、まあ中子がねもうガンガンガンガンやってますから、
はい、
とんでもない大渋滞なんだね。
そりゃそうだ、
うん、でアルタ前っていうのはこれもう大惨事、火の海なんだね。
アルタ 前が火の海。
とんでもないこっちゃやで。
大事件よ。
うん、で警察とかね、こう機動隊っていうのも、うん、あまりの火でこう近づけないんだね。
あの辺でも立地的に火が上がったらもう、
だね、
もう舞い上がりそうだもんね。
相変わらず、うん、玉褒めと中子のね、このバトルシーンが続くんです、うん、だけれども玉褒めはですね、中子に指一本触れることすらできないんですね。もうやめて、
なんてこった、
もうやめて、私が行く、
うん、
でそんなね、もう血だらけの玉褒めの髪の毛をわしづかみしてですね、
ひどい、
うん、中子ひどい、
何すんのよ、
何すんのかな、
うん
うん、お前は交わりなくして俺を感じさせてくれると、玉褒めの顔をペロリン舐める中子、
うん、
ペロリン中子、玉褒めをもてあそんでいます。
ほんとクソ中子めにち
ゃ
何がにちゃだ、お前ふざけてんのか、
ふざけてダメダメだよ、
ふざけてんのか、ペロリン中子、
ペロリン中子
にちゃ
ここはあえてあんまり広げないでいくから、
そうね、
まあそんなこんなでね、はい、みんながにちゃしてる時に、うんうんうん、これね、宮川がやっと新宿に到着するんだね、
うん、
うん、で火の海にも入っていって倒れているゆいちゃんを発見します、うんうん、まずね、うん、そしてついに玉褒めが中子に殺されてしまいました。無理、辛い、もう無理、
絶望、
絶望よ。
え、でもこれで子供心によ、
はあ、
これ最終回まで、
は
あ、最終回っていうか最終回、
は
あ、玉褒め死亡のまま終わったら、うん、どんなになんかいいストーリーだったとしても立ち直れるかなみたいな、なんかって、ね、このショックから最終回いけるかなみたいな
で、まあ、そんなね、様子、全ての様子をね、兄圭介と友人哲也、この火の海でこっちには来れないんだけど、あっち側ね、うんうんうん、新宿にいるんですよ、
うんうんうん、
天地書読んでるんだね、
うんうん、
ハラハラしてます。そう、で圭介は玉褒めが死んでしまったのでこう泣いてるんだね。でもうどっからどう見ても絶対絶命のピンチです。
本当です、
うん、で圭介はこうなったら父でとタスキーを天地書から呼ぼうっていうんだね。そうね、ここでへーってなるね、確かにね。でも朱雀の力がもうないから彼らも普通の人間なんだね。だからどっからどう見ても結果は見えている。たとえその助っ人に来てもらったとしても無理だなっていうのは分かっているんだけれども、でももしかしたらどうにかしてくれるかもしれないと言って、これ兄圭介はですね、天地書に向かって叫ぶんですね。
もうね、見て、この今もですけど当時も手に汗握りまくり、
いやいや、ここの辺りはもうダメよ、気抜けない、本当に
前のめりでこう手に汗握りまくり、すんごい真剣な目で見てる、
うん、
つっていう、う
ん、でその頃、その天地書の中ですね、江、うん、南国の宮廷、綺麗なベッドの上にいる綺麗なほとほりの亡骸、
あ、もうダメだ、
そのね、ほとほりの周りをね、奥さんのほうきさん、父里、たすき、そして家臣たちが囲んで泣いているんだね、うん、でそんな時、兄圭介の声が、まあ、2人にだけ、ね、こう聞こえるんだね。で今こっちの、ね、現実世界で中子が暴れているから助けてほしいと。で宮家の持っていた荷物をこれ持ってこっちの世界に来れるように強く念じてくれとお願いします。これ媒介になるんだね。そして現実世界、この玉褒めがね、亡くなってしまったんで、宮家とゆいちゃん、それから中子、こう3人しかもう残ってないんだね。こう火の海の中心にこう3人がいる。で玉褒めが死んだっていう話をね、中子から聞く宮家で、中子はですね、ゆいちゃんに自分を神にするっていう最後の願いを今使えと、じゃないと宮家を殺すと言って宮家を痛めつけます、うん、それを見たね、ゆいちゃんは今までの心の内を吐露していきます。宮家を玉褒めに取られちゃったのが辛かったんだと、でももう疲れちゃったと同じ高校に行きたかったけどバイバイ、
ゆいちゃん、
ね、そしてゆいちゃんがつぶやきます。怪人、
やめて、
新宿の空に竜が出現します。驚きですね、これ、
うん、ゆいちゃん、
ゆいちゃん、で、ここで中子と宮家の一騎打ち、もうこれは殺されるしかない、もう殺される以外もないよね。で宮家がね、これもいろいろ攻撃を受けて最後のね、とどめを刺されそうになった瞬間、タスキとチチリが現実世界に現れます。この辺りもうわけわかんない、 そう、ゆいちゃんに感情移入して泣きたいんだけど、
そうなの、
泣きたいんだけど宮家が危ないってところに2人がポンと現れて、へーみたいな感じで戻っていこうかな。ではね、2人が来た安心感からか気を失ってしまった宮家。
中3やぞ、うん、
せやぞ、中3だぞ。でね、宮家はね、こう精神世界なのか誰かに名前をずっと呼ばれるんだね。宮家、宮家と。その声の主はゆいちゃん。
てててててて、
ゆいちゃん死んじゃったの？
あなたの
エンディングです。
タイム T T
もう
無理、
もう最終決戦目前です。
どうしよう、てか目前です、次です、
次ですよ。なんかそのやっぱもう疲れちゃったっていうのが一番、もうかわい
そうと思って、
そりゃ疲れちゃうよと思って。
でやっぱもうこの年になってさらにさ、母性で見るじゃん、
うん、
年上のさおばさんとして見るじゃん、
う
ん、
そうだね、
中3の女の子がさ、うん、あんな目に遭い続けてさ、すぐ助けてあげたい、
ね、だからまあ中子が来ちゃいそうだから本の中に帰ってくれってなってたけど、うん、中子来ちゃったし、うん、だ玉褒めは結局本の中に帰る前に中子来ちゃって決戦して、うん、まあ、玉褒めはなくなっちゃった、うん、でもまだ中子は残ってる。で父里と助けが来てくれたけど、もう結果は見えてるじゃん、もう朱雀の力はないから一般の人ともう化け物みたいな感じだから、ゆいちゃんは最後の力を使って竜に食べられちゃったし、食べられちゃった先がどうなってるのかはまだこの時点でも分かんないからさ、ね、うん、ただなんか精神世界みたいなところで宮家、ね、え、ゆいちゃん死んだのっていうさ、ね、これ例えばだけどこの時点でゆいちゃんが死んじゃったんだなってなってたら、これ宮家もう無理だよ ね
無理だね、
玉褒めもゆいちゃんも死んじゃって、
うんうん、どうしたらいいか分かんない、
もう無理だよ、
無理だよ、
うん、
気が気じゃない、
気が気じゃないよ、気が気じゃない、本当に。まあ、ということでね、これが第50章だったんだけれども、やっとついに次回、マブルマーブルの箱不思議遊戯会最終回ですねそして不思議遊戯も最終回でも言うよ、でもね、
うん、
最後だよ、
最後だ、ね、
確かに来週最後だけど、うん、でも不思議遊戯ね、こっからなの、本当あのねマジだからえ、次回最終回じゃないの、全52話で今50話までやりました、うん、で次回まゆみのちゃんのターンで51、52やって終わり、うん、でも、うん、
これはただの序章に過ぎなかったの、
そう、
うん、そう、ででででででででで、
あ、もう次回はもう全てを私は気を抜いてやるわもう全てはもうあなたにお任せして、最後のデーデーデーちょテレビ東京まで私はもうただただただうんうんうんって物語を聞く方に回るから、
そしてね、見たことない人は、うん、ちゅテレビ東京の意味がわかるでしょ
う、そうねまあそんなこんなでね、
はい、
第49章50章でしたね、
はい、
締めます、お願いします、
ということで今回の不思議遊戯会は以上で終了、ありがとうございました、
ありがとうございました。
次回のマブマブは、
はい、ということで次回のマブルマブルの箱は最後のおメール会なの、
はい、
で最後のおメール会にして気づいたこと、ね、っていうか気づかせてもらったことがあって、
はい、
お便りの中で、
はい、
あの Spotify のミュージックプラストークについて何にも言ってないって言ってミュージックプラストークっていうところであのおメール会的なことをやってたわけ今まで、
うんうん、
で合間合間にね曲が流せるという制度があって、それが Spotify だけでしか配信がされてないんだけど、うん、あの Spotify ね無料登録有料登録あるんだけど、うん、ただポッドキャスト聞くだけだったら
無料でね
無料登録で大丈夫です、
そうそうそう、う
ん、でただその Spotify の魅力にハマっちゃったよ、音楽たくさん聞きたいぜって方は、
う
ん、有料登録していただいても大丈夫だと思います、
そうそうそう、はい、うん、
って感じなんで、次回はミュージックプラストーク最後のおメール会、
うん、
Spotify でやってます、
はい、よろしくお願いします、
簡単に聞いてください、
はい、